町人探訪、ボリューム40、30ページ、プロジェクトオールライトベイビーを主催、岩木晴美さん。赤ちゃんに優しい社会のため、ステッカーで支援者を可視化。岩木晴美さんのプロフィール、ベビーマッサージ教室、小鹿のおうち、インストラクター、オールライトベイビーのステッカー、直径約6センチメートルは、プロジェクト協賛店や天のジャックショップのホームページから税抜き150円で購入できる。二児の母、鹿畑町在住。プロフィール終わり。赤ちゃんと育児をする人がもっと温かい目で受け入れられる社会を目指し、小鹿と赤ちゃんが抱き合った絵柄と、オールライトベイビーという文字が入ったステッカーを4月から販売している。ステッカーを身につけていると、赤ちゃんが泣いていても気にしません。ベビーカーの持ち運びを手伝います、など、赤ちゃんに対して寛容であることを意思表示できる。赤ちゃんに優しい社会を目指して、育児を理解、支援しようとする人をわかりやすくするため、このステッカーを作りました。大阪の高校で7年間教師を務め、出産を経験。育児が思うようにいかず、赤ちゃんと2人だけの生活に戸惑った。育児は頑張ればなんとかなるものではないと痛感。楽な時間もないし、何が正解かわかりませんでした。ベビーマッサージ教室に通い出し、同じような悩みを持つお母さんたちと出会う。大変なのは自分だけではないと実感し、救われた。子育てで悩んだことを還元したいと、ベビーマッサージ教室を6年前に開業。潜在的に持つ理想の母親像に知らず知らずのうちにとらわれ、悩みを大きくしているお母さんたちに出会うことも少なくなかった。お母さんは努力している。周りがもっと手を差し伸べる必要があると感じ、オールライトベイビーを立ち上げました。育児を支援する人を可視化することを目指すこのプロジェクト。育児の問題は当事者であるお母さんやお父さん同士で集まって解決しがち。しかし、同じ境遇にいる人たちだけでなく、子育てはしていないけど支援したいと思う非当事者も関わると理解の輪がさらに広がりますと思いを込める。賛同する企業がステッカーを制作。販売数は徐々に増え、今後はリストバンドなどできるだけ目に触れやすいアイテムを作る。ゴールはステッカーがいらない社会。赤ちゃんが泣いても嫌な顔をしない。赤ちゃんといるお母さんに電車やバスで席を譲るなどが当たり前に行われる寛容な社会になっていけばいいですね。写真があります。岩木さんが赤ちゃんにマッサージをするお母さんを笑顔で見ています。写真終わり。生き生き健康ライフ。健康の幸は幸福の幸。31ページ、ボリューム4、脳の若返り教室。簡単な計算や読み書きで脳を活性化し、認知症を予防する脳の若返り教室。足し算や音読、数字並べなど、無理せず進められるプログラムを用意しています。学習支援ボランティアのサポートを受けながら取り組む受講者は、音読が上手になった。計算が早くなったと褒めてもらえるので励みになります。グループで話せるのも楽しいと笑顔。物忘れが気になり始めた人におすすめです。教室の対象。一人で教室に通える65歳以上の人。時、週1回、半年間、各50分。ところ、コミュニティセンターなど、市内3カ所。各教室の開催場所など、 詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線464。消費生活、暮らしの Q&A。不用品買取の狙いは貴金属かも。質問、いらない靴や洋服を買い取りたいと訪問買取業者から電話があった。何もないと一度は断ったが、一点ぐらいあるでしょうとしつこく勧誘され、仕方なく明日の午後に来てもらう約束をした。家族に話すと怪しいと反対されたので断ろうと思うが、業者に電話がつながらない。どうしたらよいか。70歳代、女性。答え、不用品を買い取ると言いながら、実際には価値がないと言って見向きもせず、指輪やネックレスはないか、家にある貴金属を見せてほしいと、しつこく居座られるトラブルが全国的に多発しています。買取業者がこの相談者に同意を得たのは、いらない靴や洋服の買取についてだけ。承諾範囲を超えた勧誘は、特定商取引に関する法律で禁止されています。相談者には、訪問買取業者の目当ては、貴金属である可能性が高いことを伝え、業者の来訪時には、インターホン越しにきっぱり断るよう助言しました。こうした電話勧誘があれば、まず消費生活センターに連絡してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く、消費生活センター、電話730550、月曜日から金曜日までの9時から16時30分まで、祝日は除きます。消費生活センターの巡回相談会を実施中、消費生活の情報提供やトラブルの解決を消費生活相談員がお手伝いします。第1火曜日は図書会館、第2火曜日は北コミュニティセンターイスタ羽ばたき、第3火曜日は南コミュニティセンターせせらぎ、時間はいずれも10時から16時、祝日は除くで申し込み不要です。編集後期。この特集をするまで、詐欺は自分と関係ないと思っていました。しかし、調べていくうちに、これは信じてしまうかもと思う手口や、私でも防げるかもしれないということを実感。皆さんも、電話でお金の話になったら、まずは相談を忘れないでください。伊田。生駒のいいとこで紹介した本棚の輪を取材しました。参加者の皆さんは地ビールを片手に、近くに座った人と話に花を咲かせて大盛り上がり、参加者もイベントを企画・運営する皆さんも、そして取材する私も笑顔になったひとときでした。岡田。生駒山スカイウォークに参加。広報広聴課は4階にあるので、階段の上り下りで鍛えていたはずなのですが、筋肉痛になりました。参加した皆さんと会話を楽しんだり、生駒の魅力を再発見したり、改めていいイベントだと感じました。来年は皆さんもぜひ、泉。座りながら簡単な運動を行い、筋力を鍛えられる、生き生き100歳体操をビデオ撮影しました。元気いっぱいに体を動かす参加者の皆さん、10歳若返るぞ、と声を掛け合っていたのが印象的でした。撮影した映像は、広報生駒町、8月合併号で紹介します。村田。広報生駒町の意見・感想は、はがき、メール、ファクスで広報広聴課へ。はがきは、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールは、広報課、kouhouka@city.com ikoma.lg.jp。 ファックスは741105。生駒市ホームページでも回答できます。